日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。日本長寿企業。今回は今年創業120年、糸や絹製品を取り扱っている金亀紙業株式会社です。代表取締役社長、栗田和夫さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは金亀紙業株式会社、金に亀、そして糸になりわい株式会社と書きますが、どんな会社でどんな業務をなさっているんでしょうか。
はい、おかげさまで今年で120年なんですけれども、明治26年の創業でございまして、一番最初にやらせていただいた商品というのが絹の縫い糸でございまして、特に家庭のお裁縫箱に入っている亀さんのマークがあれば弊社の商品でございますけれども、主に和装用のですね、仕立ての用の縫い糸を中心に、一般のご家庭の奥様方や、あるいは和裁を仕立てをされています和裁師さんへ商品を供給させていただいていたようでございます。
現在はどんな業務をなさっているんでしょうか。
はい、非常に残念な話ですけども、お着物をお召しになる方が非常に減りまして、袖用の仕立ても減ったものですから、当初はそれから洋服用の糸をやらせていただいたんですが、今は、ご家庭の奥様が糸を一番使うシーンとして、弊社が一番力を入れさせていただいているのが、アメリカンパッチワークの商品でございまして、これ糸だけではなくて、いわゆる生地であったり、あるいはパッチワークを使うためのいわゆる用具関係を取り扱わせていただいております。それからもともと絹と糸に分けさせていただいているので、糸がどちらかというとパッチワークでございますけれども、絹の延長としてシルク製品、これからますます長寿国日本ということで、健康で長生きしていただきたいという意味も込めまして、本物の良さを知っていただこうということで、絹製品を取り扱いさせていただいております。
なるほど。改めて金亀紙業の歴史について教えていただけますか。はい、
そうですね、社名が金亀紙業っていう金の亀でございまして、面白い名前なんですが、もともとは私の曽祖父曽祖母が滋賀から出てまいりました。近江商人っていうのは非常に多くなっておりますけれども、彦根城というのがちょうど琵琶湖にございまして、琵琶湖ご存知のように非常に広大でございまして、耕す田んぼがないもんですから、次男さん三男さんは皆さんですね、外へ仕事に行かなきゃいけないということで、うちの祖父も外へ出て行ったわけでございますけれども、その彦根城というのが皆さん一番ご存知なお城で、別名があるお城では姫路城というのがございます。これ白鷺城という別名がついておりますけれども、彦根城にも金の亀、金亀と読むんですけれども、金亀城というふうになっております。井伊直輔さんの異常でございますけれども、金亀公園というのが下にございまして、その金亀からその金亀という名前を頂戴いたしました。
なるほど。ということは御社の社名というのの由来は地域、
そうでございますね、
地名ということなわけですね。
はい、地域地名でありお城の名前ということですね。
でそもそもその滋賀から出てこられて、で糸を使うようになった、最初栗田糸店として、創業されたということですけれども、
そうですね、
きっかけは、
もともとは糸を創業する前は糸以外も売ってたようでございまして、私は聞いてる中では一部タイヤみたいなのも売ってたようでございます。ただ糸店として、きちっとした商売を始めようとしたきっかけは、曽祖父が糸に詳しかったわけではなくて、たまたまご縁がありまして、京都の越相さんという糸の関係の 会社の星本さんという方がですね、たまたまうちの方へご縁がありまして入られて、糸が詳しいので、じゃあやはり和装の仕立て用の糸ということで需要が多かったものですから、その星本元専務の尽力でですね、糸屋として始めたと聞いております。
ということは、栗田社長の代を遡っていくと、長男さんっていうのはその近江滋賀の土地で農業をなさっていた。
そうですね、もともとはやはり、曽祖父の前の代は農業だと思いますけれども、曽祖父は長男だったんですけど、お姉さんがいらして、そのお姉さんが滋賀の方のご実家を継ぐということで、まあ、長男にもかかわらず出てきたようでございます。
あ、そうなんですね。それから代々糸にまつわる会社、はい、まあ、金亀修行としてずっと続いている。
そうですね、今現在としては売り上げの絹糸は、そうですね、お恥ずかしいですけども 3% ぐらいから 5% ぐらいですけど、
その創業当時明治26年、はい、1893年ですね、はい、この頃の糸っていうのは、はい、相当やっぱり需要があったんですか。
そうですね、ほとんどが、まあ、絹しかない時代で、ポリエステルとかナイロンというのがない時代で、絹は輸出もしておりましたので、しかも絹物は洋服ではなくて和服でしたので、需要は多かったようでございます。
輸出をしていたということは、日本が絹を作ってそれを海外に輸出していた。
そうですね、横浜港からパンスト用の糸として絹糸は、冷温ができる前の時代でございますけど、あったようですね。
そんなに日本における絹の歴史っていうのは古いんですね。
そうですね、まあ、呉服以外にそういった輸出文化もあったようでございます。
それは知りませんでした。パンスト用って言いますと、明治の頃はそのパンストってっていうのは、
まあ、ヨーロッパの文化にはあったようでございまして、日本の方がパンストあんまりお履きになるというあれではなかったと思います。あくまでも、まあ、西洋の先進国で、お使いのということで、当時ナイロンはまだ生み出されてなかったので、絹糸でパンストをお作りになったようでございますね。
そもそもその糸の歴史っていうのを紐解きますと、はい、どういうことなんでしょうか。
そうですね、私もそこまで遡ると詳しくはないですけど、まあ、ご存知の麻であったり綿であったり絹であったりっていうのが、まあ、天然繊維でございますので、まあ、その中で当初縫い糸として、麻のもの、絹のもの、綿のものを中心に糸は作られたようでございますけれども、うん、
でやっぱり和服でも、特にお出かけ用の和服の場合には絹を使っていますよね。もう
着物は全部絹で、浴衣は、うん、まあ、ご存知の綿というのが一般的な縫い方のようでございましたね。
となると、まあ、麻の糸、それから綿の糸、はい、それから絹糸とありますと、はい、ランク的には絹がやっぱりダントツで一番だった。
そうですね、高い、まあ、お値段的にも高いですし、うん、まあ、絶対油としては綿が一番作られたと思いますけれども、やはり風合いとか光沢とか、まあ、着物以外でも紳士用の洋服で仕立て用には絹が使われたようでございますので、まあ、ウール製品ですね、これは、はい、
最近は我々の生活の中に絹というものがすごく減っているような気がしますが、はい、まあ、化学繊維のものもたくさん身につけていますし、ええ、その中で絹の良さっていうのはどんなところにあるんでしょうか。
そうですね、やはり一番人間の、まあ、肌に馴染む商品でございまして、まあ、吸湿性も良ければ逆に放湿性もあるということで、まあ、特に夏場ですと汗は吸ってくれますし、逆に冷房でも乾かしてくれるという、まあ、いわゆるその呼吸機能みたいなのを持っているので、いかに今化学繊維がそれに近いものを作るかっていうことで逆に競争しているような状況でございますので、まあ本物の良さじゃないでしょうかね。
純粋にかつては日本が絹糸を海外に輸出していたこともあった時代から、はい、今の時代どんどんその需要が減っていってる中で、絹っていうのは世界各国見渡すとどこが一番生産をしているんでしょうか。はい、
まあ、今一番多く生産しているのが 85% が中国でございまして、あとベトナムとか あるいはブラジルとかそういったところがあるんですが、まあ、85% が中国でございます。で中国でも、まあ、浙江省あるいはチンタオビールで有名なチンタオの三島省、この辺が、まあ、中国の中でも省の中で一番取れるというふうに聞いております。
創業から120年ということですけれども、この金亀飼料株式会社、創業から言い伝えられている社是や社訓、もしくは家訓というものはございますでしょうか。
社訓というものはないんですが、まあ、言い伝えられている家訓というものはございまして、大きく5つの、まあ、家訓がございます。1つ目がですね、国をはじめ周りの皆さんに、まあ、恩を恩に報いるという法恩の精神、これが1つ目でございまして、2番目が人間としての人格形成、いわゆる品性感性と言われております、徳作り、それが2番目でございます。3番目が仕事を通した社会的な責任ですね、というものを言われておりまして、4番目が、まあ、いわゆる健康で、働けということでございます。で、5番目が神仏礼拝を中心とした感謝の気持ちという、その5つで家訓は一応成り立っているんですけども、それが、まあ、一応社長室にかけられているということでございます。で、まあ一貫しているというわけではないんですが、まあ、近江商人でありふれている話ではございますが、やはり経営の仕方としては三方よし経営ということでございまして、売り手よし買い手よしの話ではないんですが、やはり仕入れ先を大事にしなさいということで、まあ、得意先は変えられるけれども仕入れ先は変えられないということで、ものを作っていただいている仕入れ先、それからもちろん販売先、それと社員を中心とした我々というものの三方よし経営というのはずっと言われております。
もう今や東京に移られて業務をなさっていますけれども、やっぱり近江商人であるというところが、まあ、核になっているんですね。
そうですね、やはり、まあ、私自身は滋賀県出身ではないんですけれども、脈々と経営理念の中には息づいているというふうに思っております。
その今挙げられた核の中でも、普段の生活の中であっというふうに感じられることっていうのはございますか。
そうですね、やはり、まあ、朝から掃除なんかもしてますけれども、私の会社の方に実は、ビルの上にですね OB の方々を祀って、ありますところがございまして、そこを掃除させていただいているんですが、やはり歴代の方々のやはりご尽力というものに対して、常に感謝するという気持ちで毎朝掃除をしているんですけれども、まあ、そういったことを毎日感じながら仕事をさせていただいているというふうに思っております。
まあ、その歴代の人たちがあって脈々とこう続いているこの金亀飼料株式会社さんですけれども、どうでしょう、需要ですとか時代がいろいろと変わってきている中で、でも金亀飼料株式会社として創業から一貫して変わらないということはどんなことでしょうか。
そうですね、一貫して、まあ、普遍と可変で言いますと、一番その縫い糸でも絹の縫い糸でも、まあ、うちが続いてきた一つの理由としては、まあ、一番いい原糸を使っておりまして、まあ、専門用語で言いますと糸の種類がありまして、他社さんが27中の 3A というものを使っておりまして、弊社が21中というものを使っておりまして、糸の太さが若干太いんです。太い分逆に値段も高かったんですけども、いわゆる原価が割高であったんですけれども、まあ、要はいいものを使っていたおかげで、東京和裁和服裁縫協同組合、いわゆる呉服を作る和裁士さんの推奨銘柄に推奨していただいてまして、絶対的なものがございまして、で、まあ、最後まで、使い切るまで保証付きという形で歌ってたものですから、途中で切れてしまったり、あるいは染めが悪かったりした場合には、変な話なんですが、もう本当わずかしか残ってなくても交換をさせていただいた経緯がございまして、まあ、そういった品質保持をさせていただいたのが今まで続いてきたのかなというふうには思っております。だから、まあ、可変で言うと、まあ、非常に呉服が伸び悩んでおりまして、どちらかというと今の顧客に喜ばれるということでパッチワーク商材を広めさせていただき、なおかついろんなイベントを通じて一般のユーザーのお客様の声も聞かせていただいて、たまたまなんですが今年の4月のビッグサイズで行われました日本ホビーショーということで、弊社のパッチワーク商材の印付けに使うカリスママルチシャーペンというものが経済産業大臣賞というのを頂戴したんですけれども、品質のいい 喜ばれるものづくりをするというのがですね、一番大切ではないかなというふうに思っております。
うん、その品質のいいものというのは必ず消費者に伝わるということなんですね。
そうですね、まあ、伝わらない商材もあるかと思いますが、伝えるやっぱり努力をし続けるということが大切ではないかなというふうに思っております。
うん、そういった点では金亀市業ならではのこだわりサービスという点というのは。
そうですね、先ほど申し上げた、まあ、使い切るまで保証付き以外にですね、常に消費者ニーズをどう的確につかむかということをすごく大事にしておりまして、かといって、まあ、どちらかというと川上的なものづくりをしているんですから、一般ユーザーの声がなかなか聞こえない、あるいはクラフトであるそういった縫い糸あるいはパッチワーク商材というのが、弊社も小売屋さんを持ってないので、小売機能を持ってないので、毎日一般ユーザーの声っていうのが聞こえないものですから、NHK さん主催でやっていますドームのキルトフェスティバルであったり、あるいは我々が中心になってます横浜パシック横浜で広げているキルトウィークであったり、あるいは先ほど申し上げたホビーショーであったりと、まあ、要は一般ユーザーと触れる機会を通じてですね、常に、お客様の声に耳を傾けるという作業をし続けることがすごく大事なことではないかなというふうに思ってます。
うん、そういったイベントに顔を出されて一般ユーザーの声を聞いたときにハッとすることっていうのはあるんですか？
多いですね、まあ、私以上に多分現場の方がハッとしてるんじゃないかと思いますね。はい、まあ、私なんかは、まあ、ものを作ることに対して直接関わる部分が少ないんで、やはり企画室のものであったり女性のものが圧倒的に多いもんですから、女性の企画マンが携わってるわけですけれども、彼女の方がハッとすることが非常に多いっていうふうにいつもレポートには書いてくれてますので、やっぱりアンテナを伸ばしつつですね、今のお客様のユーザーを的確に掴んでいくのがすごく大事なことだなというふうに思っております。
具体的に最近ハッとしたことで今思い出されることって何かございますか？
そうですね、やはり私自身が使ってるわけではないんですけど、まあ、先ほど申し上げたシャーペンの使い方一つにとっても芯を一つ入れるにしてもですね、まあ、要は芯詰まりをしてしまって、というようなことで、非常にその、ソフトなですね芯なもんですから、かといってセラミック顔料を使っているので、柔らかい割にはしっかり描けるっていうことなんですけども、文具系っていうとやっぱ男性的なものなので、女性の方がこう芯を一つ入れるにしてもですね、まあ、若い方はできると思うんですが、だんだんお年になってくるとそういった芯詰まりでもですね不良品じゃないかなというような思い出があるものですから、現場は常にハラハラドキドキはしてると思います。
糸っていうこと以外にその芯とか文具品っていうのは何か共通点があってこれを扱ってらっしゃるんですか？
パッチワーク用品っていうのはですね、はい、定規も使えばコンパスも使う、いわゆるサインコサインタンジェントで、逆にパッチワーク関係のいわゆるラインを引いたり、はい、あるいはデザインをしたりということで、いろいろな文具用品を使うんですね。
なるほど、
はい、
でパッチワークから派生してそういったパッチワークに関連する商品というのを全部取り扱うようになった、ね、ということなわけですね。
は
い、
まあ、現在布ではアメリカからとか、はい、ヨーロッパですとスウェーデンドイツからとか、そういうとこから糸とか生地も入れておりますので、まあ、そういった意味では非常に国際的に、まあ、商売もやらせていただいてますし、文化の供給として去年大洪水であったタイあたりからもお客様非常に増えてますので、そういった文化交流的にもですね、積極的にやらせていただいております。
面白いですね。120年の歴史を紐解くと糸から随分幅広い商品の取り扱いというふうに会社時代の業務が変化してきて、
そうですね、絹糸だけですと日本国内の和の文化ですけども、はい、そのパッチワークをやらせていただいてから、まあ、例えばアメリカのそういったカントリーの文化であったり、お隣の韓国もシルクの薄い生地を使ってポシャギという生地なんですけども、まあ、これ日本でいうところの風呂敷みたいな薄いオーガンジーみたいな生地なんですけど、そういったものでこう作品を作られて、まあ、各国にはそれぞれ独自の生地があるんですけども、そういったその文化交流っていうんですかね、そういったものも含めてキルトの場合は人の交流、物の交流、そしてイベントの交流もできるので、今ちょうどタイあたりと交流をしつつイベントも広げていこうというふうに思っております。
文化交流、そしてその時代の変化に ものすごくこう機敏に対応しなさっているという会社のスタイルっていうのはすごいなというふうに、単純にそのフットワークの軽さだったりとかっていうところっていうのはすごいなと思うんですけど、そのエネルギーの源になるものっていうのは何ですか？
そうですね、まあエネルギーの源になるかどうかわからないんですけども、まあもともとやはりその生活が豊かになる、あるいは便利になる、あるいは楽しくなるっていう形で絹糸は始めてますので、その意識っていうか、そういった考え方を今流にアレンジした場合にどういうふうになるだろうかっていうことを常に考えていく、まあ、ものが入ってるのかもしれませんね、うちの会社自身に。
そういうふうに機敏にでも物事を考えてて対応していくっていうのは、それはまた元を正すと近江商人につながるんでしょうかね？
近江商人につながると思いますね。近江商人はやっぱり各地域の困られた方に対してどうアプローチするかっていう気持ち、精神は常に入ってないと商売が成り立たなかったと思うんですね。それでやっぱり物が足りないからどこから入れるか、あるいは逆にこちらは入れたけれども今度何が足りないか、常にアンテナを張って常にお客様、その地域のお客様のユーザーのニーズを汲み取るという作業が、まあ商売の基本ですので、それをし続けたから近江商人がここまでね、皆さん豊かになられたと思うんで、やはりそれを常に意識し続けるというのがやはり近江商人のスピリッツかもしれませんね。
糸、それから、まあ、絹製品、縫製品まで入れると本当に同業他社というのはあると思うんですけれども、この金亀ブランドをどのように維持し続けてこられたのでしょうか？
そうですね、やはり品質という点では常にこだわったのはやっぱり原糸、特に絹糸の場合は原糸を変えないということと、それからやはり絹にこだわった今製品作りもしております。まあ中国製でやっておりますけども、やはりどうしても天然繊維ですから色落ちの問題というのは、これは国産であろうと海外であろうと一緒でございまして、絹自体を勉強しつつ常にまあその染色変色、それから脱色、この辺の問題にどう取り組むか、まあ、天然繊維ですからいわゆる石油製品のポリエステルとかレーヨンとかそういったものに比べるとやはり非常にナイーブな材料でございますから、取れた年によっても材料が変わると、品質が変わるという問題が常につきまとう商品でありますけど、逆を言えば天の恵みによってできられた材料でもございますので、それをどう受け止めてその中でもより良いものを作っていくかっていうことが、まあ、使命かなというふうに思ってます。
消費者にとってその商品を求める入手方法の幅っていうのはどんどん広がっている。ただお店に行って買えばいいっていうだけではなく、インターネットもどんどん出てきて、そのあたりというのはどうでしょう？
そうですね、対応法っていうのは、はい、まあ、我々の家庭用の縫い糸、まあ、これは絹糸に限らず従来のまあ手芸屋さん、生地屋さん以外に、今お話の長野さんお話のネットもございますし、あるいは非常に今我々の手芸品に力を入れているところがホームセンターさんでございます。ホームセンターさんもともと木工船だとか鉄関係が多いので、男性型のホビーっていうと語弊がございますが、男性が圧倒的なユーザーカスタマーだったんですね。でやはり女性のお客様を取り入れたいという中において、インテリアとかそういったものもおやりになったんですけども、比較的この手芸というものを扱うことによって女性のお客様が固定化し増えてきているということで、皆さんご存知のところで言えば、リキシルビバさん、昔の、トステムさんですね、あるいは、ジョイフルホンダさん、まあ、ホンダ産業さん、それから、まあ、最近は KO デートゥーさんとかそういったところも非常に増えてまして、ああいうホームセンターさんというのは非常に広い売り場をお持ちなので、まあ、我々の商品も非常にその専門店さんよりも幅広く展開していただけるということで、買い場としてはそういったところが増えているというふうに思っております。
そういう意味では可能性っていう意味でも広がってきてるということですよね。
そうですね、可能性はどんどん広がってるんではないかなというふうに思っております。
まあ、その中、栗田さんが仕事を通して大切なさっていることっていうのはどんなことでしょうか？
そうですね、やはりいろんな形でご商売で、皆様とお会いすることがあるので、 ご縁というものを大切にしておりますし、まあ、ご縁という字も糸編でございます。でまた続くという字は糸を打って続くという字になっておりまして、糸を売らなくなったらうちは続かなくなるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、それ以外に糸編は結婚の結ですね、結ぶという字、あるいは結納の納、それ以外に絆っていう 字も、あるいは、紡ぐという字、それから作ろうという字もみんな糸編でございますので、人と人が触れ合ってですね、つながっていくという形でご縁を大切に今後もしていきたいなというふうに思っております。
はあ、糸っていうのはそういう意味合いがあるんですね。栗田さん、私は個人的に和服も好きですし、絹製品を最近着るようになりましたら手放せなくなりまして、はい、この絹という、まあ、栗田社長もおっしゃっている本物っていうのをもっと若い人に広げていきたい、この良さを知ってほしいという思いがあるんですけど、一方で需要っていうのは少しずつ減っていってる、悲しい現実ですよね。
そうですね、特に呉服需要は減っておりまして、まあ、業界ではやっぱり着物を着たイベントをやれというお話をさせていただいているんですが、それ以外に今洋服の世界ですから、洋服の世界で絹をまあ身近なものとして扱った方がいいなっていう取り組みをまあ弊社もしたいなと思うんですが、いかんせんシルクの良さを知ってらっしゃる年代っていうのがやっぱり呉服を着る年代で、どうしても60代から80代の方が圧倒的に多いもんですから、非常にこうミスマッチでございます。ただやはり、先ほどお話しいただいたように本物なので、その良さをどう知っていただくか、まあ逆に言うとこれから長寿社会でもありますので、元気にはつらつに動ける長寿のお年寄りを応援するというポリシーは、まあ、弊社としては変えてないんですが、それ以外にやはり若い人でもアトピーであったり、いろんな現代病にかかられている、その中で、まあ、本物を知って本物を着ていただくことによって治る方もいっぱい知っておりますので、そういう方のために何かその健康分野において、シルクの分野においてはお手伝いできたらなと思いますし、生涯学習クラフトの分野においてはやはり和の文化をいかに海外に知っていただき興味を持ってもらうかということで、まあ今台湾韓国以外に、パッチワークの世界ですけど、タイとかマレーシアとかフィリピンとかベトナムの方へ輸出もさせていただいているので、まあそういう方々に日本で教えていらっしゃるパッチワークの先生の方々を派遣して、まあ、交流ができたらなというふうに思っております。
人にとって重要な衣食住で考えると、食というのは随分日本食が海外で、まあ、認められていて、海外の人も健康志向で日本食取り入れています。衣という意味でも日本の、まあ、着物本物っていうのがいかにいいかっていうのは知っていけばどんどん広がっていきそうですよね。そうですね、
まあ、海外の方に着物を着てもらうという機会はあまりないですけども、まあ、うちも弊社も海外との取引はしてますので、女性の方が見えたら着物を着ていただくようなことも考えて、ご接待もしてるんですが、まあ逆にパッチワーク関係で和の藍染めのパッチワークみたいなのがございますので、そういったものもですね、海外の方に逆にご披露することによって、まあ、着物文化以外に和の文化というものの ご紹介にもなりますし、まあ、総合交流、向こうから来ていただく文化もですね、取り入れていけば融合というか国際親善になるんじゃないかなというふうに思っております。
そして今後栗田さんご自身が新たに取り組んでいきたいことっていうのはございますか？
そうですね、国内においてと海外においてが違うんですが、国内においては先ほど申し上げたように、若い方にいかに本物のものを知っていただき、また本物の文化的な価値観を持ってもらえるかっていうことに対して、商材的なアプローチ、あるいはイベント的なアプローチを今後もしていきたいなというふうに思っております。で、まあ、アート的なというかクラフト的な部分でいうと、非常にその今心の豊かさ が叫ばれている中、東日本震災から2年半が経ったわけですけれども、そういったことを忘れないで、まあ私の方がトップやらせていただいているホビー協会の方も毎年4月のホビー賞に関しても東日本震災で被災された方をお呼びしていつもいろんなキャンペーンだとか活動させていただいているんですが、そういったことを忘れない形でですね、イベントをやり続けたいなというふうに思っております。
取り扱ってらっしゃる商品を通して消費者に提供している思いというのはどんなことでしょう？
そうですね、常により、心が豊かになって、楽しくまた周りの方を明るくさせるような、まあ、商品を市場に送り出すということが、まあ、冒頭申し上げた近江商人の精神である三方よしにつながると思いますし、それがイコール、まあ、人づくり、国づくり、会社づくりってよく言われておりますけども、多少でも人材づくりにつながっていくんじゃないかなというふうに思っております。
ぜひ金亀市業が長寿企業である理由というのを。
そうですね、はい、まあ、常に初代の気持ち、精神を忘れずに人づくりとご縁を大切に新しい感動の商品づくりに邁進していくことが今後も続くんではないかなというふうに思っております。
糸編というお話もありましたが、本物の絹ということ、それから、まあ、糸っていうのは一針一針縫ってそこに生まれるぬくもりという意味でも、まあ、今の時代には全て必要な要素だなというふうに今日お話伺って思いました。
ありがとうございます。まあ、親子の絆ではないんですけども、まあ、ご縁とか絆を大切に今後も皆様に喜んでいただける商材作りに邁進したいと思っております。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ GFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。